先週からこの使徒信条についてのお話を続けてしておりますが、今日はその2回目でありまして、賛美歌の566番にその使徒信条の本文が載っておりますので、それを参考のために手元に開いておいていただきながら、お話を進めたいと思います。先週はこれで言いますと1行目ですね、我は天地の作り主、全能の父なる神を信ずというところと、使徒信条全体についての、前置きっていうか、前もって覚えて知っておいておく方がいいことについてちょっとお話をしました。お急ぎで話しましたから不詳かなところがあったと思いますが、これはいずれまた、戻って、お話をすることができるかと思います。で、今日はその2段目でありまして、ここから始まる第2の部分というのは次のページの我は聖霊を信ずっていうところの前までですね、そこまでかなり大きな部分がいわゆる第2項と呼ばれているところです。イエス・キリストに関する、信仰の告白ですね。それで今日はその中の我はその一人子、我らの主イエス・キリストを信ずと、そこのところを取り上げたいと思います。で、来週はちょうどクリスマスですので、主は聖霊により手当たり乙女マリアより生まれ、そこのところをお話しするつもりでおります。で、今日のこの、我はその一人子、我らの主イエス・キリストを信ずという、この言葉が、この信仰の告白が私たちに対して何を語っているか、で、そのことを申し上げたいと思うんですが、最初にごく単純なことに注目しておきたいと思います。で、それは私たちの日本語では、我はその一人子、我らの主イエス・キリストを信ずというふうになっておりまして、イエス・キリストが一番最後に出てくるんですね。ところが、これは英語でも多分そうだと思いますが、ドイツ語でも元々の言語であるラテン語でもそうですけれども、最初にイエス・キリストを信ずっていうのが出てきちゃうんです。まず私はイエス・キリストを信ずと、そこから始まるんですね。で、ほとんど逆なんです。で、これは日本語という言葉の構成にもよるんですけれども、よく言われますように、最後まで聞かないとそうであると言ってるのか、そうでないと言ってるのか、よくわからんという。で、日本語にはそういう性格がありますけれど、しばしば一番大事な言葉が最後に出てくるというところがありますね。で、今日のところはまさにそうでありまして、私はできればですね、この使徒信条のこのところは、私はイエス・キリストを信ずというふうなところから始めた方が、そういうふうに訳し変えた方がいいんじゃないかっていう気持ちが前からしておりました。で、とにかくここでは言語の順序通りに申しますと、まず私はイエス・キリストを信ずと、そこから始まるんですね。で、そのイエス・キリストを信ずっていうのは、もう少し言葉を補って申しますと、イエスがキリストであるということを信じる、そういう意味です。キリストというのは、ご承知のようにメシアというヘブライ語のギリシャ語訳です。ですから油注がれたものとか救い主とかっていうふうな、そういう意味なんですね。ですから、イエス・キリストというのは名字と名前っていうんじゃなくて、イエスこそ救い主である、あるいはイエスこそ油注がれた方であるという、そういう大変簡潔ですが、これもまた一つの信仰告白の形なんですね。で、そこから始まっているということに、 まず、注意を促しておきたいと思います。でそのことの意味は何でしょう。私はイエス・キリストを信じる。でこれは福音書の場合も同じだと思いますけれども、この使徒信条を最初に書いた人々ですね。でこの人々が、何らかの抽象的な神の理念というふうなものから始めたというのではなくて、そうではなくて、この歴史の中に起こったイエスの事件ですね、そのことによって強烈な印象を与えられたと。そこからこれは始まってるんだと。でこの順序、私まず最初に私はイエスがキリストであることを信じます。この順序は、今申しましたそのことを表していると思います。でそれをさらにもう少し展開いたしますと、イエスという方がこの歴史の中に生まれた、そしてガリラヤという辺境の地で貧しい地の民と呼ばれる貧しい人々と共に生きた、そして彼らの重荷を背負い込むようにして彼らを心から愛した、そのために苦しめられてみんなに捨てられて十字架の上で死んだ、そして復活なさった。でこのイエスの一生ですね、後で賛美歌の121番を説教の後でご一緒に歌いたいと思いますが、これは上原教会の方々に聞きますと、私たちがこれから合併しようとしている上原教会では、赤岩栄という牧師の指導のもとにだんだん賛美歌を歌わなくなったんだそうですが、ほとんど最後までこの賛美歌だけは歌ったという、その一つですね。まぶねの中にうべうぶ声上げ、匠の家に人となりて、貧しき憂い、いくる悩み、つぶさになめしこの人を見よ。食する暇も打ち忘れて、虐げられし人を訪ね、友なき者の友となりて、心砕きしこの人を見よ。すべてのものを与えし末、死のほか何も報いられて、十字架の上に上げられつつ、敵を許しこの人を見よ。この人を見よ。この人にぞ、こよなき愛は現れた。この人を見よ。この人こそ、人となりたる生ける神なれ。結城光先生の大変優れた賛美歌だと思いますが、でここに、言い表されているような、彼の生涯でありました。で福音書記者もそうですし、使徒信条を最初に起草した人々もそうでありますけれども、このイエスの出来事に非常に深い感動を覚えたのだと思います。そしてこの方こそイスラエル民族が待ち望んだメシアである。でこの方こそイザヤが予言した主のしもべである。先ほど読んでいただいたイザヤ書の箇所はそのために選んだのですが、イザヤ書の第二イザヤと呼ばれる部分ですね、40章から後の部分にはこの主のしもべの歌と呼ばれるものが、いくつかありまして、一番有名なのは53章ですけれども、今日はその42章を選んでみました。見よ、私のしもべ、私が支えるものを、私が選び喜び迎えるものを、彼の上に私の霊は置かれ、彼は国々の裁きを導き出す。彼は叫ばず呼ばわらず声を巷に響かせない。傷ついた足を折ることなく、暗くなっていく刀身を消すことなく、裁きを導き出して確かなものとする。暗くなることも傷つき果てることもない、この地に裁きを置くときまでは、島々は彼の教えを待ち望む。こういう方が来られると、 材はそういうふうに信じていました。そしてその人は53章によりますと人々の罪を背負って自分が苦しんだと、そういう人物である、そういう方が来られるというふうにイザヤは信じていました。それがイエスという方に現れていると、福音書の記者たちは、そういうふうに信じたんです。でこの方こそイザヤが予言した主のしもべであるというふうに信じました。でこの信仰は、使徒信条を起草した人々にも受け継がれまして、ですからイエスがキリストであるということを信じる、イエスが油を注がれたメシアであるというふうに信じる、そういう告白が第一になさらなければならなかったわけです。私はイエスキリストを信じる。でその後に、その独り子という言葉が続いております。これは使徒信条の方では、我はその独り子というふうになるわけですね。最初に出てくる言葉ですけれども、実際の順序から言いますとイエス・キリストを信ずるという言葉の後にその独り子、このそのというのは神のという意味であります。イエスは神の独り子だというふうに信じました。でこれはどういうことでしょうか。たまたまイエスという親切な人が現れて、抑圧された民衆と連帯して生きたとか、そして、愛したとか、そして死んだとか、それだけのことではないんです。たまたまそういう親切な人が現れたということではありません。福音書はそういう書き方をしていません。で親切な人とか優しい人とか愛に満ちた人っていうのはありがたいことにまだこの地上にいます。で私たちの世界には嫌なことがたくさん起こりますけれども、それでもやっぱり親切な人、優しい人が私たちの身の回りにもたくさんいます。で私たちはその人たちの優しさに支えられて生きているっていうところがあります。でこれは大変大変ありがたいことです。喜ばしいことに違いありません。しかしイエスのあの出来事、彼の生涯、彼の愛と生と死、これはたまたまそういう優しい人の一人であったというのではないのでありまして、そういう苦しんでいる人々のそばにいるということが実に神の意志だ、神の本来の意志だと。でそのことを抗いがたくはっきりと掲示したということであります。その意味でこれは全く独自な事件であったと言わなければなりません。神の独り子というのはそういう意味です。たまたまそういう親切な人がいて、イエスという方もその一人だったという、その程度のことではないと思います。苦しんでいる人々のそばにいて、その人たちを本当の意味で救う、これは世界の全ての人々に対して当てはまるわけでありますけれども、この問題に満ちた世界の全ての人々を救うためにご自分は苦しまれた。で、そのことが神の本来の意志である。で、このことを、非常にはっきりと示してくださった。で、そういう事件がイエスの出来事であります。で、神の独り子というのはそういう意味だと思います。で、そもそもその聖書の信仰においては神と人間との間には無限のこういう隔たりがあります。で人間は神になることはできません。で私たちのこの東洋の世界では あの人間が神になるということは割に抵抗なく受け入れられています。死んだ人は神様として祀られたりなんかします。しかし聖書の信仰ではそうではありません。人間は神になることはできない。で、神は絶対に人間を超越しています。で、人間は絶対に神になることができない。で、我のほか何者をも神とすべからずというのは、ね、10回の第1回です。で、その上に人間は神に背いて、その罪のために死の深淵に陥っている。だから人間の側からこの断絶を乗り越える術は全くないのです。で、ところが神がご自分の方からこの、深淵を乗り越えて人となってこの我々の世界に来られたというのが新約聖書の信仰でありますし、この使徒信条が言い表していることです。神は全く同じような人間の形をとってこの世に来られた。イエスというのはそういう方だと。だからこの世の苦しみも涙もどん底の絶望も死も残らず味わった。神がそういうふうに、私たちのところに来てくださったというんですね。で、私は若い頃あのヘブライ人への手紙の4章のあの言葉、イエス・キリストはあらゆる点において私たちと同様に試練に遭われたというあの箇所を読んで、大変深い慰めを感じたことを覚えています。ほとんど私の信仰的な原点と言ったらいいでしょうか、そういう言葉の一つでした。神の子はあらゆる点において私たちと同様に試練に遭われた。だから私たちは見捨てられた存在ではない、一人ぼっちではない。私たちがどんなに深いかなあの苦しみや悲しみを味わっている時にもそのそばにおられる。だからキリストが生まれた時にマタイの福音書によりますと、その名はインマヌエルと唱えられると福音書に書いてあります。インマヌエル、神が我らと共にいますという意味だというんです。神は人間を絶対に超越した存在でありますけれども、しかし同時に聖書によるとこの世界の苦しみをよそに、天上で涼しい顔をしていらっしゃると。そういう方ではない。神はその一人子をお与えになったほどによう愛された。これはヨハネの福音書の3章の16節の有名な言葉ですけれども、神はその一人子をお与えになったほどによう愛された。そういうふうに私たちのもとに来てくださる方です。ですから神の子が人となったという出来事、受肉の出来事はあのボンヘッファーという人が言っておりますように、あらゆる奇跡の中の最大の奇跡だと、そう私は信じています。それがイエスの事件において起こったのだと。これが聖書の証しするところです。で、さてその次にこの第2項の一番最初のセンテンスですが、それの、あの終わりのところに我らの主という言葉が出てまいります。この我らの主であるキリストを信じ、イエスを信じるというんですね。この我らの主っていうのはどういう意味でしょう。で、このことを、非常に深くそして感動的に明らかにしている箇所がフィリピの信徒への手紙の2章の先ほど読んでいただいたところです。 でことに6節以下をもう一度読んでみたいと思いますが、キリストは神の身分でありながら神と等しいものであることに固執しようとは思わず、かえって自分を無にしてしもべの身分になり、人間と同じものになられました。人間の姿で現れ、へりくだって死に至るまで、それも十字架の死に至るまで従順でした。このため神はキリストを高く上げ、あらゆる名に勝る名をお与えになりました。こうして天上のもの、地上のもの、地下のものがすべてイエスの御名にひざまずき、すべての舌がイエスキリストは主であると公に述べて父である神を称えるのです。ここにイエスキリストは主であるという告白が出てまいります。でこの主という言葉はギリシャ語でキュリオスと言いますが、でこのキュリオスという言葉は古代オリエントの世界では頻繁に使われた宗教的な用語であります。そしてその意味は全てのものの支配者であるという、そういう意味ですね。で古代オリエントではその自分たちの宗教の神、神々ですね、神々を主として表示する。でそしてそのこと、主権を示すためにしばしば恐ろしい猛獣であるとか怪物の像が刻まれて飾られました。恐ろしい力を持ったものでなければならないんですね。で古代オリエントでキュリオスと言われるときにはそういう形がたくさん出てまいります。であるいは壮大で華麗な大伽藍を建てます。贅を凝らした神殿が建てられます。でそしてそれらすべては高いところに造営されます。ギリシャではパルテノンの神殿というのがアテナイの一番高い丘の上に立っていますけれど、高いところに建てられる。でバール礼拝の神殿というのは、あるいは礼拝所というのは高きところに建てられたと旧約聖書に書いてあります。で力を象徴するものが高きところに建てられて支配力を誇示するというのがこのキュリオスの考え方でした。そして残念なことに中世以降のキリスト教はやっぱり同じ鉄を踏んだと思います。そもそもそういうことではなかったはずなんですけれども、力を誇示する、大伽藍を建てる、そしてもう本当に贅沢な凛々しい装束をまとってローマ教皇が世界に君臨すると、そういうふうなことが行われました。これはまあ歴史というものはひっくり返すわけにはいきませんが、今考えますと残念なことだと思います。しかしパウロはこう言います。今日のところキリストは神の身分でありながら神と等しいものであることに固執しようとは思わず、かえって自分を無にしてしもべの身分になり、人間と同じものになられました。人間の姿で現れ、へりくだって死に至るまで、それも十字架の死に至るまで従順でした。しもべになったというんですね。イエスという方は他の人々に仕えるために自らを低くしてしもべになった。マルコの福音書の10章に書かれてあることも同じ意味だと思います。マルコの福音書10章これは83ページですね。新共同訳で83ページですが、82ページマルコによる福音書10章の 42節からとですね、83ページです。そこでイエスは一同を呼び寄せて言われた。あなた方も知っているように、異邦人の間では支配者とみなされている人々が民を支配し、偉い人たちが権力を振るっている。しかしあなた方の間ではそうでない、そうではない。あなた方の間で偉くなりたい者は皆に仕えるものになり、一番上になりたいものは全ての人のしもべになりなさい。人の子は、でこれは自分はという意味ですね。この場合はイエスご自身は仕えられるためではなく、仕えるために、また多くの人の身の代金として自分の命を捧げるために来たので、でこう書いてあります。で、自分を低くして他者に仕える、しもべになる、でそういう方が主なのだと、そう言われているんです。自らを低くして他者に仕えた方が主なのだ。私たちの主と呼ばれる方はそのような方なのだ。ですから、我はその一人を我らの主イエスキリストを信ず、そういう内容を持っております。私はこのことを本当に大切なことだと考えています。自らを低くして他者に仕えられた方イエス、その方こそ主である、本当の意味で主なのだと。で、私たちが主イエスキリストというふうに言います場合には、そういう内容を持って告白しているのです。ですから、この使徒信条を告白する者は、このキリストの生き方に倣って生きることになります。そうでないと使徒信条を告白したことになりません。使徒信条を告白する人間はこの生き方に倣っていきます。自らを低くして他者に仕える。ですから、このフィリピの信徒への手紙の2章の3節のところにはこう書いてあります。何事も利己心や虚栄心からするのではなく、へりくだって互いに相手を自分よりも優れたものと考え、めいめい自分のことだけでなく他人のことにも注意を払いなさい。主イエスキリストの心を心とせよと、昔の文語訳ではそういうふうになっていましたが、イエスキリストの心を心として生きる、使徒信条を告白する者はそのように生きます。私は最近またちょっと、カトリックの司祭でペルーの人で、解放の神学の、代表的な人物との一人と考えられているグスタボ・グティエレスという人の、書いたものを読む機会がありまして、大変胸を打たれました。で、この人はカトリックの司祭ですから、リマというペルーの首都に、暮らしておりまして、そこの教会の責任者でしたが、リマのスラムに入っているんですね。そしてそこへ入っていった動機は布教のためです。で、人たちはキリストのことを本当の意味で知らない、教会のことも知らない、布教をしなければいけない、そう思って、そこへ入っていったんですが、そこで恐るべき現実に直面いたします。そこに住んでいる人々、つまりノンクリスチャンだということで、ノンクリスチャンに布教しなければいけないと思って入っていったんですが、そこに住んでいる人々が衣食住にことかくばかりか、教育も全く受けられない、病気になってもお医者さんにかかるどころか薬もない。で、人間、これが人間の生活かっていう凄まじい現実なんですね。それに彼は愕然としまして、 自分はノンクリスチャンに布教するためにここに入ってきたけれども、この人たちはノンクリスチャンどころかノンパーソンで、人間ではない、人間として扱われていない、人格として、そういう生活をしている人たちがここにいるんだと。だからノンクリスチャンに布教をするなんていう、そういう考えではやっていけないというふうに思いまして、彼はそこに住み込みます。でそうしますと、この社会にはまあ、南米をおしなべてそうだと言われておりますけれども、構造的な不正がある、構造が間違っている。ごく一握りの少数の人々が国中の富を独占しているような状態で、で今言ったようなもう本当に貧しい人たちが人間として扱われないような生活をしている。これは構造が間違っている。罪というのは構造的な不正のことである。でそういうことがだんだんと彼には分かってきます。そして教会にも責任があるというふうに思うんですね。教会もまたそういう構造的な不正に寄りかかるような生き方を今までずっとしてきたではないか。でそういう生活の中でキリストを信じるということが一体どういうことなのかということにだんだん目覚めていきます。上から他の人々を見下ろしているという、でノンクリスチャンに布教してやろうというふうに考えてた時には、彼は、自分もやっぱりそういう考え方をしていたということに気づくわけですけれども、上から見下ろしているものには信仰の真髄はわからない。イエス・キリストを信じると言ってはいても、上から見下ろしているような生活をしている限りそれはわからない。キリストご自身は自らを低くして他者のしもべとなった、そういう方でした。で私は我らの主イエス・キリストという短い言葉の中に、そういう大切なことが込められているということを改めて、考えさせられています。今日は私の話はそれで終わります。祈ります。主なる神様、あなたの御子はこの私たちの世界の歴史の中においでになり、ご自分を低くして全ての人々にお仕えになりました。そのことをあなたの御心と信じ、またあなたの恵みと信じて深く感謝いたします。どうか私たち一人一人がそのイエス・キリストを主と信じる信仰によって、そのような生き方を目指して歩んでいくことができますようにお導きください。私たちのこの群れをあなたがどうかお導きくださいますように、そしてやがて新しい街道ができて、新しい土地で教会を形成していくことになっておりますけれども、どうかその教会が本当に主イエス・キリストを信ずる教会として成長し深められ、そして すべての人々によく使えることができるように、知恵と力をお与えくださいますように祈ります。ただいま重い病の中にある姉妹のことを覚えております。皆の祈りが私のことに集中していますが、どうかこの祈りを聞いてくださいまして、病床にあってもあなたが共にいてくださるように、そして御心なら健康を取り戻してくださるようにお願い申し上げます。私たちの国の上に、そしてこの私たちの問題に満ちた世界の中に、あなたの福音が述べ伝えられて、少しでも多くの人が傲慢と偽りによるのではなく、真実と謙遜によって生きていくことができるように導かれますように心から祈ります。これらの祈りを主イエスキリストの御名によって御前に捧げます。アーメン。